で続きましてこちらですね、2つ目、季節性による偏りということを今からね解説していきたいと思います。はい、こちらを見てください。こちらは2013年から2017年までの検証結果なんですけども、ナイトの、時間帯、まあ、4時半から、次の朝方、まあ、5時ぐらいまでですかねまでのナイトの時間というのがありまして、そのナイトの時間でもし買って、ナイトの始め値で買って終わり値で売る、これ何の条件もなしに毎日毎日売買したらどうなるかという結果なんです。これ皆さん驚きませんか。これだけでもですね、右肩上がりのグラフになって、トータル買ってるんですね、うん、こういう偏りっていうのがですね、実は存在していると。で、だけどもこれ2014年とか2015年ちょっと負けてますから、これちょっと改善したいですよね。で、季節性の偏りですから、季節ごとに実は上がりやすい下がりやすいっていうのが隠されております。で、それをちょっと検証したものがありますので、次見てください。で、こちらですね、はい、第2週目のカレンダーで売買した結果なんですね。で、2週目で検証するともう右肩下がりのグラフっていうのがもう見て取れると思うんですね。ということはですね、毎日毎日買ってもいいんだけど2週目だけはやったらダメなんだよってことがもうはっきりこれ出てます。で、これをじゃあ今回毎日買うだけの条件で2週目だけやらないという条件を入れたらどうなるかっていうのはこちら、はい、綺麗な右肩上がりになって、なんと何の条件もなくてもただ買うだけ、2週目以外を買うだけで2013年から2017年までは毎年利益になっているんですね。まあ、現在はですね、マーケットがちょっと変化しちゃいましてですね、少し変わってますけれども、こういうのがですね、実際に検証するとですね、見えてくるわけなんです、ね。で、まあ、このソフトはですね、まあ、日本語で選択して検証ができるやつなので、非常に簡単に誰でも扱えるソフトということでね、私もプログラム組めないんですけれども、このソフトのおかげでこういう検証がね次々とできて、もう理解していくということになるわけなんですね、はい。まあ、非常にこういうことが分かってしまうと、ね、今までなんでこんな難しい、ね、ことをやってたんだろうという気づきがあると思います。では続きまして3つ目、これイベントによる偏りなんですね。はい、じゃあこちらを見てください。ニューヨーク市場休場の日はどうなるのかと、あ、前日ですね、休場の日の前日に日中の始め値で買って日中の終値で売ったとしたら、これ非常に負けていくということなんですね。右肩下がりのグラフになってますね。これ偏ってますよね。ということはですね、まあ、逆に言えば、このニューヨーク市場の休日の前日は毎日売ればいいんじゃないかという案も出てくると思うんですけども、この日はやっちゃダメだよってことなんですね。もしテクニカル分析の条件が当てはまっていたとしても、ね、ニューヨーク市場休日の前日というのは、ね、買ったら負けちゃうよってことがもう明らかに見えています。で、こういう、ね、やらない日の条件というのが一番、ね、大切になってくるわけですね、はい。続いてこちら4つ目、最後になります。ダウとの相関による偏りということでお見せしたいのがこちらです。はい、これね、昔結構ね流行ったんですけども、まあ、ダウ陽線が出たら、まあ、ダウが上がったとしたら次の日日中に、まあ、売って終値で買い戻したらいいんじゃないのと、こういう手法が結構ね昔流行りました。で、それを今お見せしているんですけども、2013年から、まあ、2017年、まあ、2017年は今年までなので、まあ、若干負けてますけども、ダウのロウソク足が陽線になったら次の日売って、買い戻すと実はもうこれ勝てるっていう偏りがねこう見えてます。これもね2017年までの市場なので、今はまあ傾向違う傾向に変わってるかもしれませんけども、昔はですねこれめちゃくちゃ使えたということで、こういうね条件を組み合わせていくことでめちゃくちゃ優秀な売買戦略っていうのが、売買手法っていうのができるということなんですよ、はい。ということでですね、これ本当はですねあんまり多くの人には知られたくないということで、まあ、いろんなね僕はプロの人たちから話を聞いて、プロの人たちもですねよく、秘密にしているっていうね本とかで出てると思うんですけども、実は聞いてみるとですね、あ、こういうことだったのかと分かりやすいんですけども、実際にはですねなかなか気づかれないということで、まあ、検証してみないと分からないですからね、こういうのは。 で、こういう方向性をね、テクニカルの方向とこういうやっちゃいけないものを組み合わせることでテクニカル分析の手法がグワッと勝率が上がっていくと、まあ、こういうことなんです。で、こちらを見てほしいんですけども、これどこからね、こういう情報を得て私が研究してきたかっていうと、私この本でね、出してるんですよ、トレードの成功哲学っていう。ここにはですね、いろんなプロの人たちのインタビュー集が載ってるんですけども、実際に海外に行ってですね、私いろいろお聞きして回ったんですね。で、そのうちちょっと2人だけご紹介しますと、1人目はですね、ラリー・ウィリアムズっていう方で、これは世界のロビンスカップという、ね、トレーディングの大会があるんですね。この大会で1年でですね、1万%の利益を出して、優勝した人ということですね。1万%というとですね、100万円を1年間で1億円にしたと、こういうことですね。未だに記録を破られていないというこの方ですね。実際に島に行ってですね、お話聞いて、トレーディングに入っていろいろね、聞いてきました。で、もう一人の方はですね、先ほどちょっとちらっとお話、本を出しましたけれども、伝説のトレーダータートルズの集団の、第3世代の人ですね、のトレーダーの人、この人にお会いしてですね、彼 の, やり方っていうのも、インタビューで、ということで本にも書きましたけれども、こういった人たちが共通してやってる秘訣というのが今日お話しした内容になってるんですね。はい、ではここからはですね、売買スタイルについて、お伝えしていきたいと思います。画面を見てほしいんですけれども、私たちがやるこの売買スタイルというのは、私たちトレーダーはですね、経営者、および監督っていうことをやっていくんですね。で、複数の売買ロジックをまず作って登録するんですね。で、そのロジックっていうのは一人一人の選手もしくはスタッフ、優秀なね、スタッフというふうに、捉えてください。そしてそれぞれの選手がですね、苦手な部分を補い合うような、ものを揃えていくんですね。そうするとリスクが、軽減されてですね、ちょっと安定してくるっていうふうになっていきますので、そういうチームを結成していきます。で、それをチームを結成できたらですね、今度は、それをソフトで一括管理ということですね、ソフトに登録して、お任せしていくんですね。で、このソフトはですね、月間成績一覧も見れますし、全体のですね、チーム全部のロジックで同時運用したらどれぐらいの成績になるのか、どういうリスクになるのかも、結果が見れますから、それで、管理をしていくということになります。そしてチームが結成、できたらですね、じゃああとは何をしていくのかということなんですけども、運用していく中でですね、あるロジックが、調子が悪いっていうのがたまに出てくるんですよ。市場の、状態によって、売買ロジックがもう有効性がなくなった場合とかね、なくなったんじゃないかというぐらい調子が悪くなってきた時があります。そういう場合はですね、枚数を減らして様子を見るか、一旦外して様子を見て、調べた時にですね、検証してみて、その有効性が、失われてなければですね、調子が戻ってきた時にまた戻す。で、有効性がちょっとね、微妙だなっていう時にはですね、ちょっと修正をするか入れ替えるかをやってですね、そして復帰させる、入れ替えるのか復帰かと、修正して復帰するのかということになるわけなんですね。で、そういったことをやって、チームを作って運用していく、それを管理していくのがですね、私たちトレーダーの役割ということになるわけですね。はい、次にですね、毎日のルーティンはどうするのかということなんですけども、登録している、売買ロジックの、条件が合致したときにはですね、サインが出るようになってるんですね。サインが出るというか、サインを見に行くと、画像のようにですね、翌日のいつ何枚売ってくださいとか買ってくださいというサインが出ます。で、それを見て、今こちらの右側の画面ですね、スマートフォンの、発注画面になりますけれども、それを見て、発注画面から、発注してもらうということをしてもらうと、これは手動のやり方なんですね。で、さらにですね、毎日仕事が忙しくて、手動では見てられないという方にはこちらですね、自動売買というか、自動発注ツールを使うということもできます。 ケンシロウ225にですね専用の、シグナルでオーダーという自動発注ツールがあります。これはもうオートマチックトレード株式会社さんが作ったツールなんですね。でこれを使えばですね、ケンシロウ専用の自動発注ツールなので、ケンシロウプラスシグナルでオーダーを申し込んでもらうとですね、それに対応している証券会社ですね、こちらの証券会社の API、 こちらの証券会社の API を使ってですね、自動発注をしてくれるということになるわけです。でこれを使えばですね、毎日本当にきちんと売買されているのかどうか、発注されているのかどうかを確認するだけということになるわけですから、毎日仕事に集中しながらですね、運用ができるという形になるわけなんですね。でここからはですね、皆さんに素敵な、スペシャル企画が用意されておりまして、今からスタッフと一緒にですねそのご説明をしていきたいと思いますので、このままの状態で、お待ちください。今回お伝えしたやり方で、11種類の売買ロジックを作りまして、それを組み合わせて運用したフォワードテストですね、その結果をですね毎日私のブログの方で公開しております。で今回ですねそのうちの11個 の、 あの売買ロジックのうちの2つですね、この2つの売買ロジックをお試しで、教材を見ながら、作ってもらおうと、運用を試すところまでを体験できるキャンペーンを、やっております。どうやって作るのかといいますと、今回の説明でもお見せした通りですね、こちらのソフトケンシロウ225を使って作成してもらうことになります。はい。で、今出ているのがですね、短期検証の画面になっておりまして、短期検証の売買ロジックを作る時の画面ですね。で、システム名というのがこちらにありまして、こちらにお好きなシステム名を、打ち込んでもらう。で今回教材がありましたら教材の売買ロジックの名前を打ち込んでもらえば OK だと思います。そして、売買のですね注文条件がこのように当日翌日とか日中ナイトとかこう選べるようになっておりまして、いつ買うか売るか、ね、仕掛けるか、そしていつエグジットするかというのも、こちら選択式でですね、設定できるようになっております。そしてこちらのタブをクリックする ボタンというかね、横棒をねクリックすると、期日設定といいまして、何週、1週目、2週目、3週目の検証とか曜日の検証とか、月の、検証、月頭とか月末の検証とか、いろんな検証が季節性のですね検証ができるようになっております。さらにですね、こちらだと、帰りね、例えば本日の日中の、終わり値から前日の日中の終わり値までの、帰りとか、いろんな設定ができるようになっておりまして、いろいろなこうフィルターで条件設定で、検証ができるようになっております。その他にも移動平均、ロウソク足とか、最大高値、最小安値、それから出来高、あとダウとかですね、ビックス指数とかも、条件設定ができるようになっております。でボラティリティとかですね、でその後オシレーターということですね、RSI とか、あとボリンジャーバンドもですね移動平均するところにも、入っております。でこういうフィルターを使って、教材を見ながらですね、構築してもらうということで、体験を、やっていただけるような形になっているんですね。はい、
はい。今日のお話を聞いて、ぜひですね、このソフトを使ってやり方を体験してみたいという方は、こちらからですね、チェックしてみてください。
詳細ボタンがありますので、こちらをクリックして、内容を見てください。
はい。それでは村井先生、本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。